小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週からはブラインドラグビーについてご紹介します。ラグビーというと屈強な選手がぶつかり合う激しいスポーツのイメージがありますが、目の不自由な方も楽しめるブラインドラグビーとはどんな競技なんでしょうか。今日はブラインドラグビー日本代表チームのキャプテンをお迎えして詳しくお話を伺います。ここからはブラインドラグビー日本代表チームキャプテンの原聡さんにお話を伺います。原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
ブラインドラグビーは目の不自由な方がプレーするラグビーです。これまで目の不自由な方が楽しめるスポーツについてはいろいろと番組の中でも紹介してきたんですけれども、ブラインドラグビーは比較的新しいスポーツなんですよね。
はい、そうなんです。2015年ですね、イギリスで考案されまして、日本ではですね2018年に伝わってきたということになります。でその後なんですけども、2019年頃ですね、イギリスからコーチが実際来日して講習会っていうのが開かれました。
はい、
でその後なんですけれども、その2019年ですね、4月1日に日本ブラインドラグビー協会が設立されてっていうことになります。
なるほど。
はい、
じゃあもうイギリスで考案されてからまだ10年ちょっとしか経ってないってことなんですね。
そうですね。はい、で日本に伝わってからは本当にまだ7年とか、そんなような感じになりますね。は
い、へー、はい、そうなんですね。このブラインドラグビーのこう特徴というのはどんなところにあるんでしょうか。
はい、ブラインドラグビーの特徴は視覚障害者向けの、ラグビーにはなるんですけども、はい、一番の特徴は自分自身の目で、プレーができるっていうのが一つの特徴かなと。
自分自身の目でプレーができる、
はい、これというのは視覚障害者向けのスポーツっていうのは本当にいろいろあるんですけども、はい、よく目隠しをしたりだとか条件を合わせて、はい、するようなことが多いんですけども、
そういうイメージがあります。
そうですよね。はい、ブラインドラグビーは基本的には弱視向けのスポーツにはなるんですが、弱視者ですね、なるんですけども、その人たちの自分自身の見え方ですね、はい、視力も視野も含めてその見え方を特性を生かしてプレーできるっていうのが一つの特徴なのかなと思います。
あ、そうなんですね。はい、じゃあ視野に幅がある方だったり、あとは視力の強い弱いがある、いろんな方々が条件合わせずにスポーツをするっていうことなんですか。
おっしゃる通りです。滝さんのおっしゃる通りですね。はい、世界のルールで言うと、その本当に弱視者向け、全盲ではなくてちょっと見える人向けのスポーツであるんですけども、はい、日本は独自のルールも、日本だけのルールがあるので、
はい、
全盲の人はガイドを連れてプレーをしたりだとかいうこともできますね。で、晴眼者も一緒にプレーできるっていうのが日本では、それも一つの特徴かなと思います。
これ晴眼者はこう、はい、一つのチームに対して何人くらいみたいな規定はあるんですか。
2人ですね。
2人
まで、はい、一つのチーム7人なんですけども、日本では2人までがですね、晴眼者見える方も入れるということで、はい、実際その7人で、大会もあります。ただ条件はありまして、
はい、
晴眼者やっぱり見えるので、トライはできないと、得点は取れない。
なるほど。
っていう感じの縛りはあります。
じゃあトライするのは、はい、目の見えにくい見えない方がする。
そういうことです。視覚障害者のみということになります。
でこうラグビーというとかなりこう接触、激しく体がぶつかり合うイメージがあるんですけれども、はい、ブラインドラグビーでもそういった接触っていうのはあるんですか。
ブラインドラグビーはタックルっていうバーンってよく、うん、15人制のラグビーで体がぶつかったりするのをイメージするかと思うんですけれども、はい、ブラインドラグビーはどちらかというとタッチラグビーにちょっと近いようなところがありまして、
タッチラグビー、
はい、7人と7人で試合をするわけなんですけども、はい、その中でボールを持っている人に片手でタッチしたらそれがタックルの代わりになるんですね。でタッチされた選手はそのボール持っていたボールをグラウンド地面に置いて、はい、それをまたいでまた他の人が持つと、でそれまたパスして始める。でそれが6回タッチされると攻守交代になります。
へー、はい、じゃあ1回では攻守は交代せずに、うん、でも一度グラウンドにボールを置く、は
い、そうです。
同じ選手がタッチ6回ですか、はい、それともチーム
で、
チームの中で6回タッチされると攻守交代、
はい、そうです。あとボールを落としたりするとそれがタッチ1回プラスみたいなとかいうこともあったりしますね。
なるほど。
ただこのルール自体はまだ発展途上みたいなところがあるので適宜変わったりもするんですけども、現状は今そんなようなルールになっています。
じゃあこの15人制のラグビーでイメージするような、はい、こうちょっと怪我をしてしまうんじゃないかっていう不安点は割と解消されているんですね。
そうですね、よっぽどなかなかないかなと思いますね、はい、本当にガーンっていうこう衝撃的なものはなかったりするので、はい、ただしちょっと一つお伝えしたいのはやっぱり見えにくいっていう選手がやっぱりいますので、はい、どうしても不意にねぶつかってしまうっていうところがあるので、日本のルールで言うとこうヘッドキャップだとか、まあ、クッションですね、はい、つけたりだとかっていうのはあったりしますね。
なるほど。これ原さんは今視覚障害当事者のプレイヤーということなんですけれども、うん、はい、ご自身の今の見え方っていうのはどんな状態なんでしょうか。
はい、私自身は病名でいうと網膜色素変性症という、病気というか症状というかがあるわけなんですけども、はい、まあ、進行性でどんどん視野が狭くなっていくよというような、うん、というふうに診断をされています。でこれが分かったのが10年ちょっと前なんですね。で具体的な見え方なんですけども、例えばそうですね、両手でちょっと双眼鏡っぽく筒を作ってこれを顔につけていただきたいんですけど、はい、でその顔からちょっと15センチくらい離していただくとですね、はい、まあ、お互いの例えば顔を見合わせると、まあ、目だとかは見えると思うんですけど、髪の毛だとか鼻だとかちょっと手で隠れてしまう部分があると思うんですね、
はい、
なので私そんな見え方です。ちょっとドーナツ状といったらいいですかね、はい、真ん中が見えるんだけどもその周りがちょっと見えなくなっていて、その周りはまたぼやっとした感じで見えるというような見え方になります、はい、これが分かったのが本当に10年ちょっと前ですかね、はい、に分かりまして、まあ、そこから比べるとやっぱりちょっと狭くなってるなというところがあります。あとは眩しさですね、照明ってよく言うんですけども、はい、太陽光の下だとやっぱりこう見づらくなったり眩しさが強く感じたりだとか、あとは夜盲って言ったらいいんですかね、はい、暗闇になるとちょっと見えづらくなるというか夕方だとかっていうのもあるので、なんかこう心地よい光の強さっていうのがなかなか難しかったりもするんですけど、まあ、あと視野もちょっと狭いなっていうところがあるので、
はい、
まあ、そんな中で工夫をして日常生活だとか、まあ、ブラインドラグビー自体もですね、しているっていう感じになります。
なるほど。はい、この今原さんの見え方ですと、うん、このブラインドラグビーをやるときに、うん、はい、どんなところがこう強みだったり、うん、逆にちょっとこうプレーが難しく感じる部分、うん、どんな部分があるんでしょうか。
そうですね、私自身は視力は実は両目とも 0.6 あるんですね、うん、
はい、
なので何か見ようと思えば割とはっきりと見ることはできるんですけども、うん、今お話したようにその視野が狭いというところがあるので、
はい、
パッと何かこう相手の選手がどこにいるのかだとか、すぐに認識するっていうのはなかなか難しいというところがあります。なのでそこは例えば、まあ、これブラインドラグビーの特徴でもあるんですけども、お互いに声を出し合ってどこにいるのかだとか、はい、相手が今どこにいるのか、ボールはどこにあるのかだとか、そういったところを本当に声を出し合ってコミュニケーションを取ってするっていうのが本当に大切だなっていうところですね、う
ん、このじゃあ見えにくい分、はい、声かけで、うん、そのボールの位置だったりお互いの位置関係っていうのをコミュニケーション取っていく、
ね、おっしゃる通りですね、はい、選手の中に本当に見え方が様々ありますので、視覚障害者といっても本当に逆に真ん中が見える人もいれば真ん中が見えない人もいれば、あとは私みたいに光の中だと強くちょっとなかなか見えないよっていう人もいればだとか、はい、右側が見えないだとか、例えば左目が見えないだとか、本当にいろんな選手がいるんですね。その中で相手を思いやって、まあ、ポジションもねいろいろ決まっていくわけなんですけども、うん、相手がどういうパスだったら取れるのか だとか、はい、逆にですね、相手の選手がどんな風な見え方をしているのかっていうのを把握して、じゃあこうやって逆に攻めていこうかとか、これはある意味戦略的なところにもなってくるんですよね、はい、普通はないですね、そういったスポーツって。相手の見え方を気にするスポーツっていうのはなかなかないかなと思うんですけども、ね、はい、見る方にとってはそういった視点を持つと、あ、今なんでこんなパスをしたのかなだとか、逆にパスできなかったのかなとか、逆になんでここが突破できたのかなっていうのは、ちょっとそこで想像を巡らせていただくと、ちょっと納得感があるというか、そこもちょっと面白いのかなと思いますね。ただ声っていうのが本当に大切で、
はい、
例えば私のようにもし無音状態だったら、どこにボールがあるのかっていうのを探すのはちょっと時間がかかったりもするので、うん、それを味方の選手にその声を出してもらって、今ここにあるよって言えば、自然がそこにパッと向ければすぐ見つかることができるよと。
それはどういうふうにここにあるよっていうのは伝えるんですか？うん、
そうですね、あの私がよく言ってるのは、
はい、
例えば右4メーター、右4とか左5とか、
はい、
あとは左10メーターにボールあるようだとか、左端にあるようだとか、
はい、
そんなことを伝えるわけなんで、そうすると目安ができるわけなんですよね。遠くが見えなくても近くの選手がここにあるよっていうのを伝えてくれると、
はい、
そうするとそれに合わせて周りの選手が動いていくっていうことになります。ただその疲れてくると、はい、その声もだんだんなくなってくるんですよ。
確かに試合中ずっと声を出し続けるっていうのも結構大変ですね。
難しいですよね、はい、なのでそうするとまた攻められたりだとか、
はい、
っていうのがあるので、いかに、まあ、実際試合自体は10分10分って20分行うんですけども、走りっぱなしなんですよね、
はい、
で 50m 70m のフィールドを走り回るっていうことがあるので、ものすごく疲れるんですけど、その中でいかにですね、味方のことを考えて情報提供をするのか。
なるほど。
で、私が意識しているのは、今一緒にいる仲間たちが、まあ、見えない状況あるし、見えてる人もいるということで、ただ声を通じてその状況を頭の中で共有するっていうのをすごく意識しています、
はい、
見えなくても頭の中では、あ、音声のイメージで、あ、今こんな状況なんだなっていうのが分かれば、みんな同じような意識でプレーができるわけなんですよね、
はい
はい、それを20分間ずっとできるかどうかっていうのが一つのポイントにもなってくるので、
かなり頭脳戦でもあるわけですね、
はい、おっしゃる通りですね。
体力も使うし、はい、もう頭もフル回転で、はい、で声も出し続けてっていう、かなりハードなスポーツですね、
は
い、
ものすごくハードですね。
お送りしてきました小鳩の愛、今日はブラインドラグビーについてご紹介しました。いかがでしたでしょうか？どんな見え方の人でもご自身の目でそのまま参加できるというところが、他のブラインドスポーツにはなかなかない特徴ですよね。頭と声と、そして体全身を使う、かなりハードで、そしてエキサイティングなスポーツだと感じました。来週もブラインドラグビー日本代表チームキャプテンの原さとしさんをお迎えして、このスポーツの魅力に迫ります。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。